サムエル記の上の12章一節から終わりまでですね、25節までありますが、今日の主題は、サムエルの、国別の字という言葉で、サムエルが年を置いて、長い間祭司として、人々を霊的に導いてきた、その終わりの時が近づいたということで、最後に言い残すことですね。これは主イエスもですね、最後の夕食の時に長い言葉ですね、教えを話されたことがあります。そういうことで、聖書に他のところにもですね、折々にこの最後の時に語ったという言葉ですね、創世記にもありますが、ヤコブがもう死ぬ時が近づいた時に最後の言葉を残したということがあります。そういうことの中の一つなんですね。私たちも人生が終わりに近づく時、何を言い残すのかということですね。これは内村鑑三の書いた有名な本、後世への最大遺物というのがあります。何かを残したいと思うということですね。それは何だろうかっていうことで、昔であれば名のある軍人になるやいうのが一番のですね、大きなことであったりしたわけですね。学者であったり、スポーツであったりですね、それからいろいろな分野でですね、有名になる働き、そういういろんなことがあります。それから神社に名前をたくさんお金を寄付して、医師に名前を刻み込んで、そういう形で残したいとか、時にはお墓をですね、すっごい立派なお墓を作って、それを残したいというふうな、いろんなものをですね、人間は残したいということがあります。これはこの我々人間そのものをずっと先祖からですね、遥かな先祖からなんか残されたもんですね。この遺伝子、DNA というですね、遺伝子がずっと残されて、それを受け継いできている。この本質的に何かを残し続けていくものではあるわけです。それで、何を残すのか、こういうふうに言いましたが、内村の場合はですね、その当時の軍人とかお金とか富、あるいは会社とか、そういう有名になることとは関係なくですね、それぞれがそれぞれの人の場においてですね、高尚な、高いですね、勇気ある生涯、それぞれの間でそういうふうにですね、高い生涯っていうのは神を、一番高い神を見つめるですね。そして絶えず勇気ある生涯っていうのは、絶えずですね、正しいことに向かって一歩、より一歩進んでいこうとする。そういう力を勇気というわけですよね。正しいことに向かう一歩、力、それは勇気。単に危ないことをするのは無謀ということになりますね。動物がおるのに飛び降りてみたりするとか、そんなことは何も勇気とは関係がないわけなんです。正義に向かってというわけですね。神様に向かっての一歩、より困難な一歩、その人それぞれに難しい一歩であってもですね、みんなが黙ってる、でもそこで思い切って言う、そういうことは勇気です。正しいことを向かってと、あれはみんながしようとしないことが正しいことであれば、少しなりともですね、祈ってするという、そういったことも勇気というわけですね。そういうふうにそれぞれの人が高いものを見つめて一歩一歩歩むと、それが有名になろうと有名にならなくとも、あるいは捨てられようとも、それは関係なくですね、そういうことが一番高尚な、そう、高尚で後世の最大の残すもの、遺物だと。もちろんこれの最高の模範はイエス様だったわけですね。命をかけても正しいことに向かって一歩進まれていったと、まっすぐ十字架の道を進まれていったということです。で、最も高い神様、神の国を絶えず見つめてですね、それでその生涯そのもの、命そのものが2000年経ってもずっと今まで残されておるということなんです。そういうふうに、ここのところもですね、サムエルが最後だからということで、彼が教え導いた一番大事なことを、こういうこの時にですね、言い残したということなんです。そしてこれが、3000年も残ってきたということは非常に驚くべきことですね。誰かが今何かを言ってですね、 あと100年後も残りゃよくと誰も思わないわけです。3000年も残ってきたっていう、本当にこれこそまあ奇跡ということですよね。まあ、それに非常にこの逆のものが今一番問題になっている原子力発電の残されたもの、廃棄物。あれこそですね、本当に今の排水、何万トンと巨大な排水がありますね。1トン排気処分するに1億円もかかるとか言われたりしますが、それだけで膨大な金は何万トンでですね、何兆円も場合によってはかかる。しかも果てがないという。そして処理してもそこのフィルターとかそういうのもまたまた放射能が溜まっている。これを置くところはないと。もうどんなにもしょうがない廃棄物が残っていきつつあるわけなんですね。膨大な大気、山野。そのみんなこの放射能を持ってるから、運動場の狭いところするんでも何百万もかかったりする。広大な山野、畑も山林も枯れ草もみんなそう持ってきて、だんだん時間が経ちますと根から吸収して植物全体が放射能を持つようになってくるという。本当にまあ手に負えない、そういうふうに見たら分かりますが、あの原発っていうのはですね、単に発電したらいいのも違うんですね。おとなしく安全運転したらいいのと違うわけです。残されたものがとてつもない、何十億年、場合によっては何十万年、100万年もいわば管理しなきゃならないっていうのは途方ないものが残っていくわけなんです。だからそんなものをですね、置いとけばこの人間の本当の生活は破壊をされ続けていくわけなんで、まあ、それと比べたら非常に違うというのが分かる。聖書が残してきたもう永遠に良い力ですね、絶えず結びつけて生かせる力を残してきたわけなのに、あの原発というものを至るところで破壊続けると、どんな方法を持ってしても集めてもしても、それがまた新たな廃棄物になるんです。濃厚な、そのことを言わないわけですね。なんかで1トン1億まで出して処理したら、そしてあと済むかというと大間違いなんです。またまた新たなものすごい放射性物できてしまうわけなんであってですね、また解決にならないわけなんです。海も捨てられない、山も捨てられない、地面にも捨てられない、よそにも持っていけないと、まあ、そういうことをですね、だからもうそのことをですね、ちょっと対比的に考えて、エネルギーが足りないなんて大きな嘘なんですよね。そのことをまたあのそのうちに言うと思いますが、それでですね、まあ、今日のところはそういう意味で、この最後に残した言葉として、でそこでですね、まあ、16節から見ますが、まず過去からどのようにして人々を導いてきたかと。いつも神様の働き、私たちが目を留めるためにはですね、今だけ狭いところに見たってわからないわけです。今だけ見ておったらですね、多くの人が言うように、ああいう大きな災害が起こるではないか、神がどこにいるのかっていうふうな疑問とかばっかり起こってくるということがあります。そうではなくて、過去から今に至るまでずっとですね、神様のことを思うためには長い範囲でですね、考えなければならないわけで、そういうふうに、だからいつもですね、この聖書においては長い歴史の中での神の働きをこのように絶えず言っているわけです。神の言葉っていうのは3つの要素があるとよく言われますね。まず書かれた言葉、これは神の言葉、これは分かりやすい。それから神のご意志で作られた、これも神のご意志で、人間の分かる言葉で書いたのが聖書です。また一方、神のご意志をですね、別の形で書きつけて刻んだ、これが自然なわけです。自然の葉っぱや山、海、そういうものはみんなですね、これは神様のご意志によってなったわけです。キリストによって作られたと、ヘブル書でも、あるいはヨハネ福音書でも最初にですね、作られたものでキリストによらないものはないと、まあ、そういう形で言われてますので、この自然というものの一つ一つも実は一種の神の言葉なんですね。神のご意志の表れなわけです。まあ、それともう一つがですね、今度は時間の流れの中で現れる、これは歴史、歴史というのも大きく見たら神の言葉の表れだということなんです。だから聖書でもたくさんの部分がこの歴史を書いてある。今のサムエル記も歴史、出エジプト記も民数記も、ある意味でみんな歴史ですね。歴史の流れの中で神の言葉がどんな働きをしたのかと、まあそういうふうにですね、3つの要素があると、書かれたものと、これから自然と、それから歴史と、まあ一番分かりにくいように見えるのがこの歴史、歴史のさまざまな動きも実は神の言葉によってなされているということですね。まあ、そういうようなことで、ここのところでですね、過去の歴史を見て、言ってるというわけです。エジプトに移り住んだ、それから主に、助けを求めて叫んだ時にモーセとアロンを使わせたのだと、 まあ、ここでもですね、助けを求めて叫んだらそれに応えてモーセが使わされたということがあります。こういうふうに求めをさらば与えられんということは、はるか昔からこのようにあるというわけです。求めもしないでもらえない、もらえない、苦しいばかりだっていうのは、それをだからこういう意味で大きな間違いなんですね。諦めないで求め続けると、何が起こっても求める、今回のように大きな災害が起こってもそれにもかかわらず神がおると信じて、よりそれに耐えられる力を求める、そこからの道が開けるように求めると、どのような場合でも求め続けるということが、そういう意味ではいつも聖書では書かれてあるわけです。そういうふうに真剣にですね、繰り返し繰り返し祈る、あるいは非常に困難なことが起こったら、例えば20回30回ずっと祈り続けるっていうことをした人っていうのは案外少ないんじゃないかと思います。本当に真剣だったらですね、これ30回のずっと必死で祈るっていうことがある。イエス様を徹夜と徹夜で祈られたということは書いてあります。これは、まあ、誰でも試みてみることができるわけです。本当に神様聞いてくださいっていう切実な願いがあったらですね、30回でも祈るというわけなんです。続けて、まあ、そういうふうにですね、まあ、これが求め続けるっていうことですね。それだけじゃなくて、諦めないで1年先でも2年先でも絶えず、その本当に大切なことならばですね、3年経っても5年経っても諦めないで祈り続けるという、まあ、そういった詩ですね。求めるっていうのはそこにあるわけです。そして与えられたけれどですね、この旧説のように主を忘れてしまうということ、こういうことも私たちもいつもあると思います。人間のことがしっかり頭に入ってしまって、心に入ってしまってですね、人間的なもの、人間が作ったものですね、そしてそれらの背後にあって全部その作る力すらも神様が与えたのに、その神様を忘れてしまう。だからそれを気をつかせるために苦しみに合わせるということだったんですね。そしたら再び、この実節にあるように主に向かって叫んだと。そうしてここで言ってることがですね、罪を犯したと。主を第一に見つめないで他のものを見つめて大切にしっかり持っていったと。これが大きな罪だったと。で、この罪を告白っていうことが新しい力を受けるための不可欠の条件だということなんですね。求めるためには私たちがまず罪を持っている存在であってですね、死の前に、だからそれを悔い改めると、そうした上で求めていくっていうことが、まあ、これは非常に、まあ、大切なことになっているということです。私たちのまず基本的な立場、どこにあるかをまずしっかり見てから、それから求めていくということなんですね。そういう礼拝っていうのはそういうことでもあるわけです。礼拝っていうのはまず私たちはどこにおるのかと、私たちが本当に神様の御前でこの一週間を考えても、数々足りないことがたくさんあったと、言ってはいけないことを言ったり、言うべきことは言えなかったり、間違ったことをしてしまったとか、するべきことができてない、それは数えきれないほどあるわけですね。だからそういうような罪深いものだということをまず知った上で、神様はどうか私ってこの一週間の罪をも許してくださいと、そして許してくださったことを信じて感謝をするというわけですね。で、そこから神様に新しい力を絶えずくださいと言ってもらうと、いただくというわけです。聖霊をくださいと。で、そうした求めに応じてですね、周囲の敵からまた救い出してくださった。その時にサムエルも使わされたということが書いてあります、この11節に。で、けれども今度はですね、別の種類の罪を犯したということが今回のところでは特に書いてあります。それはアンモン人の王が攻めてきた時ですね、神こそがあなたたちの王であるのに、いや、王が我々のうちに君臨して支配すべきなんだと、目に見えるですね、普通の王で、このことはですね、とても今の私たちから見ても、その当時の人から見ても、これが大きな罪だなんて全く思わなかったわけなんです。その点、聖書で非常にこう違った厳しい見方っていうものがここにあります。これはですね、なぜかといえば、その次に、まあ、書いてあることです。本当の王とは一体何なのかということなんですね。 本当の、ここに次に、12節に書いてある。神、ヤハウェなる神、主こそあなたたちの王であるのにですね、目に見える王、普通の王が支配する。それが欲しいと。まあ、こういうふうにですね、神は同時に王、要するに支配をなさっていると。王や言うと、なんか昔話の中に出てくるときしか使わないものだから、王様だ言うとですね、なんか劇、子供の劇しか、童話ですね、童話のようなものとこう考えがちなんですね、日本語として。だけど、もう聖書で非常に重要なテーマ、これは、神こそは王である、要するに支配なさっているという意味なんです。神こそが本当に目に見えるいわば支配もされておるのに、それを忘れて、あるいはそれを置いてですね、目に見える支配者をも慕う、あるいは立てようとする。それを求めて使っていくと。これがですね、あらゆる根本的な間違いの一つになっているんだと言おうとしているわけです。まあ、この点はですね、聖書の非常にはっきりした特徴でもあるわけです。この世界、宇宙っていうものはですね、何にもいないように見える。しかもバラバラのものがでたらめに、支配してる。例えばあの海を見てもですね、一体何が支配してるかと。あれは愛の神が支配したらとても普通に思えないはずです。みんな飲み込んでいくと。もう善も悪も同じように飲み込んでいくと。そういうことを見たら、どこに神の正義愛があるのかって。これは誰が見ても普通に見たら思うはずです。でもそんなことはいくらでもあるんです。ああいうことはない。自然災害って全部そうですね。台風や大雨、洪水なんてみんなそうです。もうどんな人も同じように飲み込まれていくと。だからそれはですね、そんな神なんかいないというのが全世界の共通の認識だったわけです。そして海にはすごい力があるから、海にも神が住んでいると。あるいは山もですね、なんか不思議な、動かれされない力があるから、これ山の神もあると。だまたこっちの山また違うと。またまた別の山がある。あれはこの土地土地にも神がおってですね、むかうかしたらそこの土地の神に怒り出すんだと。だから何か家を建てるにはそこの神様が怒らないように拝んどかないといけないと。そういう形で地鎮祭。土地に住んでる神をですね、沈めるというわけです。怒ったらいけないから沈める。地鎮っていうのはそうですね、沈めるということです。まあそんなふうに今頃でもですね、土地土地には別々の神々みたいなのをおって怒るんだっていうんです。うっかり家建てたら。トンネル工事済んでもそこの山の神が怒るからお祓いをするとか。で、女の人が入ったら怒るんだという。まあ、極めて原始的なことです。ですね。そういう原始的な神々を拝んでるのは、いわゆる文明国では日本だけなんですね。それが日本だったらわからないわけです。そういうふうにですね、自然のことを表面的に見たら、唯一の神、しかも愛や正義の神をおると全くわからないんですね。大火事が吹いたら火事の神、火が燃えたらものすごくみんなを焼き滅ぼして壊していく。だから火にも神がおる、かまどにも神がおるとかですね。そんな風に、要するに多神教、神々が至るところでおるというのが全世界的な共通の観念だと。どんな哲学者でもその大きな壁は越えることはできなかったわけです。政治ギリシャの最高の哲学者、自然科学者的な人ではまた、まあ、ソクラテス、プラトン、アリストテレスたちは、そういうふうな神々ではなくて、究極的な理念、真理そのものっていうものがおるんだと。美、美しい。美そのものっていうのがあるんだと。ということを見出すに至ったわけです。けれども、生きて働いてる。愛そのものが生きて働いてる。ということは全くわからなかった。だからプラトン、アリストテレス、プラトンの書物もたくさん、聖書ぐらい膨大な分量ありますけど、弱い人に愛を注ぐような神って全く現れないわけです。まあ、そういうふうにですね、理念ですからね、まあ、そういう美そのもの、正義そのもの、真理そのものっていうものがおるっていうことまでは言っただけのことなんです。だからそういう中に貧しい人、弱い者に働きかけて救い出すというのは、生きて、しかも語りかけると。そういう神がおられる、しかも全世界宇宙を支配するということはですね、これはこの天才的な頭でもわからなくて、それが啓示という光ですね。神様から直接光が照らされて初めてそれが分かった。どんなにそのように嵐があろうと台風があろうとですね、混乱したように見えても、そこに神がおるんだということは理論ではないわけです。 哲学でもないんですね。だからどんな頭の良い人でも科学者でも全くそれは関係がないんです。それに全く新しい道を開かれたんですね、神様が。そしてそれが本当の神様の姿であり、それが神の言葉だと、より書いてあるというわけです。だからそれからすれば当然ですね、その啓示からそのままいけば、その神様がご支配なさっていると、すべてを。そういうふうにですね、自然にそうなるわけです。だけど今言ったにですね、そういう神様を一時は信じても、今言ったいろんなことが偶然的に起こったりするものが見えるし、悪い人が良いような人を殺したり、なんとか戦争とかいっぱいあるもんだから、そういう目に見えるものばかりを見てったら、いつの間にか神様が応援を忘れてしまうわけです。分からなくなる。でそのために神様が大きな苦しみなりを合わせて、そして目を覚ませということをですね、なさるということです。で、この神こそが王なりというようなことですね、神がご支配をされるということで、この古い時代からそういう意味では素朴な形でも、まあ、書いてあるわけですけども、これはですね、以前にも学んだと思いますが、あの四式というですね、あんまり愛読するという人は少ないかもしれませんが、四式というところをちょっと開いたら、8章です。四式の8章の、23というところですね。